では聖書を拝読いたします。コリント人への第一の手紙第15章12節から22節。さてキリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死人の復活などはないと言っているのはどうしたことか。もし死人の復活がないならば、キリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。すると私たちは神に背く偽証人にさえなるわけだ。なぜなら万一死人がよみがえらないとしたら、私たちは神が実際よみがえらせなかったはずのキリストをよみがえらせたといって、神に反する証を立てたことになるからである。もし死人がよみがえらないなら、キリストもよみがえられなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとすれば、あなた方の信仰は空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。そうだとすると、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのである。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も憐れむべき存在となる。しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされるのである。本日はこの箇所を通しまして、私たちの希望復活、私たちの希望復活という題で泉川牧師よりメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。イースターおめでとうございます。今日も皆様と共にこのイースターの礼拝を共に祝うことができ、また神様に対して礼拝を捧げることができることを本当に感謝いたします。一言お祈りをして今日の聖書のお話を語らせていただきます。ご慈愛深い天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美を申し上げます。あなたはこの天地万物を創造され、その中に私たち一人一人を置いてくださり、私たちをこよなく愛し祝福し、幸いなものとして歩ませようとしてくださっていることを心から感謝をいたします。また私たちを祝福してくださるだけではなく、私たち自身もまた周りにいる方々に対して祝福をもたらすことのできるものとして成長させてくださっていることを本当に心から感謝をいたします。すべてのことはあなたが御子イエス・キリストをこの世界にお送りくださって、十字架の技をなし、そしてまた勝利の証しとしてあなたが死の中からイエス・キリストを復活させたことによってもたらされた恵みであるということを思います。どうぞ天の父よ、今日も心からなる感謝と賛美をあなたにお捧げいたしますので、どうぞあなたが喜んで受けてくださいますように。またこの礼拝の中であなたは私たちを祝福するためにさまざまなことをなしてくださっておりますが、そのことの中にあって聖書の御言葉、命の御言葉も与えてくださることをありがとうございます。どうぞ今日与えられた聖書の言葉を通して、私たちが聞くべきこと、知るべきことを知って、どうぞ私たちがますます引き上げられた神の子としての歩みの中に、 進んでいくことができますように導いてください。今日またこれから語ろうとするこの小さきものの上にもあなたのご主権導きがありますことをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は第1コリントの15章の12節から22節までの聖書の言葉が示されましたので、その聖書の言葉を通して語らせていただきたいとこのように思っております。まず12節の言葉をお読みします。さてキリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死人の復活などはないと言っているのはどうしたことか。飛んで二十節もお読みします。しかし事実キリストは眠っている者の発音として死人の中からよみがえったのである。今日はイースターということでイエス・キリストが復活されたことを記念として世界中の教会でイースターのお祝い、あるいはイースターを記念として礼拝が持たれています。で、教会の中では1年の中でですね、教会の中でお祝いされるお祝いの中でキリスト教会が立て上げられて初期の頃からですね、ずっと守られているのはイースターの祝いであるというふうに言うことができます。今では教会というとクリスマスというイメージが定着しておりますけれど、教会の中でクリスマスがお祝いされたのはですね、後の話で、最初からですね、教会の中で一番大切なものとしてお祝いされてきたのはイエス・キリストが死人の中からよみがえられたこの復活の日ということを教会の中では特別なこととしてお祝いし記念し、それを年ごとに忘れることなくですね、そうしてきたわけであります。まあ、そういう意味で今日はイースターの日でありますから、イエス・キリストが死人の中からよみがえったということ、そしてそれだけではなくて私たちもまたやがてですね、一度死にますけれども、イエス・キリストがよみがえられたように私たちもよみがえるのだ。これが聖書がですね、私たちに対して語ってくださっているメッセージであるということをぜひ受けていただきたいというふうに思います。そのお話に入る前にですね、私たちはですね、自分たちが幸せに生きていくためにはどうでなければいけないのかということを知っておかなければいけませんね。神様がいらっしゃって私たちに命を与えてくださったのであれば、神様は私たちに何のために命を与えてくださったのか、少なくともですね、神様が私たちを不幸にさせるために命を与えたのではないということは誰でも分かることであろうと思います。それであれば不幸ではなかったら何であるのかって、神様は私たちを幸せにしてあげたいと思って命を与えてくださったということについては疑う必要もないほどに当たり前のことであると、当然のことであると、このように思います。それは私たちがですね、子供を産み育てていくということの中でも理解することができます。この世界の中でですね、子供を産むというこの行為の中で生まれた子供にぜひ不幸を与えてやろう、その子の人生をめちゃくちゃにして苦しめてやろうと、そういう意図のもとにですね、赤ちゃんを産むというこういう人はいないとこのように思いますね。どこの親であっても子供が生まれるという時にですね、その子供に対して生まれ出たからには幸せであってほしい、幸せになってほしいと、そう願うのが親ではないかというふうに思います。ですから命をこの生み出していく、その役割を担うですね、母親や父親が生まれてくる子供の幸せを願いつつ、この子供の誕生を喜ぶのであればですね、私たちにこの命の誕生を与えてくださった神様もまして私たちに対して不幸ではなくて 幸せを与えたいと願いつつ、私たちをこの世界に生まれるようにしてくださっているということについては、間違いがないことだというふうに思います。まあ、そうですから私たちは少なくともですね、私たちは何のために生まれたのかって、それは幸せになるためであると、これは確信を持ってですねいただきたいというふうに思います。中にはあまりにもいろいろつらいこと苦しいことが重なったためにですね、もしかして神様は自分だけはですねこういう苦しみこういう悩みをさせるためにですね、何かしらの理由はわからないけれども、とにかく神様という方は私を見放し呪ってそうさせているのではないかというふうに思い込む人たちもいることはいますけれども、しかし聖書は明らかにですね、神様は私たちのことを愛してくださるお方であって、私たちは幸せにさせてあげたいと願って生を与えてくださったことは間違いがない。そしてイエス・キリストをこの世界に与えてくださったことも、そしてイエス・キリストを送ってくださった後に展開されようとする神様のまた祝福というのも、すべては私たちを幸いなものとさせようとしているんだということがはっきりと現れているわけであります。ですから誰でもですね、神様によって幸せになれと命を与えられた以上、誰でも幸せになることはできるのだということを心に留めたいというふうに思います。そういう幸せを考えたときにですね、私たちは幸せを脅かす、幸せそのものを破壊してしまうですね、そういったものがあるということも心に留めておかなければいけませんね。その中でですね、私たちが幸せであるという思いを破壊する、ね、破壊する、そういったものの中に恐れというのがあるということを覚えていただきたいと思います。もしここに集まっている方々の中で、どういう類のものでもいいです。その恐れですね、怖いとか不安とか恐怖を感じるとかですね、そういった類のことです。そういう恐れの思いを持っている人がいるとしたらですね、その人はその恐れを持っているがゆえに今日の一日をですね幸せな思いで過ごすことは多分できないことであろうというふうに思います。私たちは何者かに脅かされているという思いの中でですね、幸せを感じるということはできないことです。私たちが幸せを感じることができるために必要なのはですね、安心感であり、その安心感を与えるですね、平和であるとか、平安であるとか、そういったことが実は大切であるということを教えられるわけです。ですから、私たちが神様によって与えられた命というのを幸せを思いつつ生きることができるとしたらですね、私たちは恐れというものを取り除いて心の中に安心平安というのを取り返していかなければいけないということを思わされるわけです。しかしこの世の中にはですね、世の中には強いものがあり、そして弱いものがあり、そして強いものが弱いものをですね、自分の思い通りに動かそうとしたときにですね、取る方法は私たちに不安を与え、恐れを与え、その恐れを与えて私の言う通りにしなければあなた方はその不安から解放されることはないと、この恐れということを利用して支配というのがですね、なされるということがあるということであります。これはいわゆる宗教の世界においてもですね、そういう手法を用いるということはよくあることです。罰が当たる、地獄に落ちる、そういう脅し文句のもとに、そうなりたくなかったらこういう信仰を持ちなさいという形で恐れを利用してこちらの思い通りの行動をさせようとするということはよくあることです。でこれは別に私たちの日常生活の中でもあることじゃないですか。小さな子供にですね、自分の子供にももうあんまり言うこと聞かなかったら脅してですね、そして不安に陥れて、それで言うことを聞くということをさせることもあるわけじゃないですか。 言うことを聞かなかったらあなたが大切にしているこのおもちゃも捨てるからなどという言い方もですね、恐れを与えて言うことを聞かせるという形ですよね。ですから力ある者がですね、力なき者を自分の思い通りに操ろうとするときに脅しというのはですね、一つの常套手段であるというふうに言うことができますね。ですからこういうお互いがですね、愛し助け合い生かし合う力あるのであれば、その力は自分のためにあるのではなくてみんなのために力が与えられているんだという、こういう理解のもとにですね、力を用いるのでなければですね、結局は力ある者によって力なき者は脅され不安に陥れられ、そして従わざるを得ないという状況の中に生きるということになるということであります。ですから人々がですね、その死ということを恐れるということについても、死をいたずらに恐れるようになったのはですね、死ということを利用してある意味では私たちを支配しようとする者たちがあったからというふうに言うこともできます。これは別に何か特別な権力というんじゃなくてもですね、昔ですね、今時信じる人いないでしょうけれど、子どもはですね、小さな時には学校の行き帰りに途中でトイレに行きたくなったらですね、まあ、女の子はそうしないかもしれませんけど、男の子だったらそこら辺の草の生えてるところに走り込んでいってですね、そこで用を足してしまうということはよくあることでしたね。今時の子どもはそうするんでしょうか。昔の子どもはよくそうしました。そうするとですね、そのいわゆるタチションをしている向こう側にですね、お墓があったりするとですね、お前のチンチン切れてしまうよという、そういうふうに脅されたことがありますので、ですから今は外でなかなかやることはないんですけれども、それでもですね、年頃のいい大人になってもですね、正面にお墓があったりするとですね、そこに向かって小便していけないみたいなですね、やっぱりちょっとこう不安を感じるみたいなのがあったりするわけですよね。これはまたお墓に指をさしてはいけないということも同じですけれども、要するに道徳的なことであったとしても、何かを教えるときにですね、この大人たちの持っている考え方をその子どもたちに植え付けようとするときに、そういう恐怖心を利用してですね、死んだ後に怖いことになるよという、こういう言い方というのもあったわけですね。ですから私たちがなんで死を恐れるかという話になったときにですね、私たちは死を恐れるようにですね、教えられてきたということがあるということを心に留めておかなければいけませんね。イエス・キリストはこの世界を歩まれるときに、いわゆる死というのを恐れることなしに歩みました。人々が死を恐れる中に、イエス・キリストは死を恐れずにですね、歩みましたね。どうしてイエス・キリストは死を恐れずに歩むことができたか。それはこの世の人々の教え、あるいはその脅しにその影響されて生きることはなく、イエス・キリストはいつでも天の父なる神様を見上げ、そして聖書の言葉を受けてですね、物事を考えていきました。そうすると天の父なる神様が私を愛してくださり、私を守ってくださっている以上、私にとって恐れるべきものは何一つないというのがイエス・キリストの結論でありますから。ですからイエス・キリストは死とかということでだけではなくてですね、人を恐れるということもありませんでしたし、状況を恐れるということもありませんでした。周りがどうであったとしても、自分と神様との関係さえちゃんとしていれば神様にあって大丈夫なんだというのがイエス・キリストの考え方であり、その心の在り方であったわけであります。ですからイエス・キリストはですね、この世界を生きていくときに恐れを感じるものはありませんでしたし、そして全ての人々が最も恐れている死ということもですね、恐れることなくこの地上を歩まれたということであります。ですからこの世界を、この地上ですね、この世界を生きた方として、方で本当の意味での幸せをですね、 体験し、それを持っている方として歩むことができたのはイエス・キリストお一人であったということができるかもしれませんね。なぜならば幸せに生きるために不可欠なですね、恐れのない平安な心、安心した心をイエス・キリストは持ってらっしゃったからというふうに言うことができるわけであります。ですから天の父なる神様はイエス・キリストをこの世界に送ってくださって、私たちに対しても恐れることはないんだよって、大丈夫なんだよって、その恐れにとらわれることはないんだよと教えてくださっているわけです。そしてそのことを私たちが受け止めていくことができるときにですね、ああなんだ、人を恐れる必要はなかったんだ、人から捨てられてしまうんではないか、また大変な目には遭うんではないかって、いろいろ不利なことになってしまうんじゃないかとかですね、私たちはいろいろ心配し不安になることによって自分たちがこの思考停止に陥ってしまってですね、この暗い気持ちで生活するようになっているところにイエス・キリストを通して大丈夫なんだよって、そういうふうに教えてくださっているわけです。捨てる人いるかもしれないけれど、私はあなたのことを捨てないんだよと神様は教えてくださいますし、誰かがあなたを潰そうとしても大丈夫だよって、私はあなたを立て上げてあげるからねとこういうふうに言うわけですし、誰かに邪魔されるんじゃないかと不安になる人にとっては、心配することはないよ、私があなたの協力者なんだからと、こういうふうにしながら、いつでもですね、私たちの心を脅かすようなですね、さまざまなことがある中で、天の父なる神様はイエス・キリストを通して大丈夫だよ、大丈夫だよということを教えてくださるわけであります。ですからイエス・キリストは死を恐れることなくこの地上での生活を歩みました。そして最後には十字架にかけられた時にですね、時の権力者であるローマの国によってですね、イエス・キリストは明らかに処刑され、命を引き取る瞬間を迎えましたね。その死というものを迎える瞬間にもイエス・キリストは父なる神様、私の魂をあなたにお委ねしますとこう言ってですね、息を引き取りました。そう聖書に書いてありますね。この神様あなた、お父さん、父なる神様、あなたに私の霊をお任せしますとこうして息を引き取ったということは、任せるというのはですね、安心しているということなんですよね。私たちは心配だったらですね、自分が抱えている心配を手放すことができません。でも相手を信頼することができて、自分の持っている不安を手から離すことができる人だけが委ねるということが可能なんですよね。ですからイエス・キリストは死の瞬間であってさえもですね、父なる神様、私の魂はあなたの手にありますからと安心してですね、息を引き取られたということであります。しかし天の父なる神様はそのように父なる神様を信じ信頼し、死の中にですね、下っていったイエス・キリストを、父なる神様は本当にイエス・キリストを約束の言葉の通りに生き返らせてですね、3日経った時に弟子たちの前に姿を現すようにさせ、そして数週間ですね、その人々の前でイエス・キリストが生活させてですね、もうたくさんの人たちが復活されたイエス・キリストを目撃する、あるいは直接間接にですね、この近くで接触するということが起こりました。ですからイエス・キリストが生き返ったということについて、その聖書が書かれた当時にですね、私はその復活のイエス・キリストにお会いしましたと証言することのできる人たちがですね、たくさんいたということであります。ですからそういう意味で聖書はですね、死というのは終わりではありません。その死が終わりではなくて、天の父なる神様は死の中にあっても命の世界の中に呼び出してくださるんだよということをイエス・キリストを通して示してくださって、そしてこれはイエス・キリストだけに起こることではなくて、これは誰でも 神にある一人一人に後の日に与えられることなんですよということを教えてくださったわけです。ですからクリスチャンはですね、イエス・キリストが死の中からよみがえったということを信じ受け入れることができてクリスチャンです。そしてクリスチャンは死んでよみがえったイエス・キリストを信ずることによって私たちも死んでよみがえるものとなるんだということを信ずることができる人、これがクリスチャンであるというふうに言うことができます。もし私たちが死んで私たちも生き返るということになったときにですね、この地上を生きていくときに私たちにとって本質的にですね、恐れるべきものは一つもないという話になるということはお分かりいただけると思います。確かに私たちの中にまだいろんなことに対しての不安や恐れはあることは事実ですけれども、でも私たちも死んで生き返るんだということを信ずることができるときにですね、私たちはそのことを信ずるがゆえに死というのは絶対的なものでなくて、私たちはこの死さえもその克服することのできる、死さえも勝利するものだということを受け止めることができることで、私たちの中に長年植え付けられたですね、死に対しての不安ですね、死の恐れ、そしていろいろな事柄に対しての恐れ、その数々のいろんな恐れから私たちはだんだんだんだんに解放されていってですね、恐れを感じることではなくて、基本的に安心した心を持って生活することができるように変えられていくということであります。ですから恐れが大きかったらですね、私たちは幸せではありませんね。でもその恐れも信仰の心によってだんだんだんだんにですね、小さくなっていきます。そして恐れの心が小さくなれば小さくなるほどに、逆にですね、私たちの心の中に満ちてくるのは生きていることを喜びと感じるですね、幸せというのを私たちは深く心の中で覚えることができるようになるということであります。実際皆さんが聖書をお読みになってわかると思いますが、イエス・キリストが置かれた状況というのは大変過酷なものでした。反対するものが多かったですから。しかしイエス・キリストの置かれている状況は厳しかったけれども、でも聖書を読んでですね、やっぱり分かることは、こういう状況の中に置かれながらも、どうしてイエス・キリストはいつもこのように変わりなく普通通りに歩まれたんだろうかと、かえってイエス・キリストのですね、生涯を聖書を通してたどっていくときにですね、イエス・キリストはいつも穏やかですけれども、でも満たされた思いを持って生活してたんだなということがわかるわけです。恐れによってですね、囚われて縛りつけられている、そういうお姿を見ることはないということですね。ですから私たちはですね、どんな類のものでもいいですから、恐れから解放されていくということは大切なことであり、そして恐れから解放されるためには、恐れるように教え込まれた私たちが恐れる必要が実はないんだということをですね、神様の言葉と神様のお心に照らして、それを私たちが自分たちの中でしっかりと受け止めていくということが大切だということを思わされるわけであります。今日の聖書の中にも、キリストは死の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死人の復活などはないと言っているのはどうしたことかと書いてありますね。クリスチャンの人たちはですね、イエス様がよみがえったその事実を見聞きしましたから、それに基づいて最初の初代教会というのは本当にその元気を取り戻してですね、生き生きと活動を始めていったわけです。ところがですね、いろんな人たちが教会の中にこの仲間として加わってきたときにですね、このイエス・キリストが直接に生き返ったというこの出来事に遭遇することのなかった、それを見聞きすることのなかった人たちがですね、後から加わるわけです。そうするとその人たちはですね、 直接イエス・キリストの復活に、この知ることが できなかったわけですから、そうするとどういったことになるかというと、その人たちが置かれたところでですね、ずっと人々から植え付けられてたですね、さまざまな思いに影響されるようになるということなんですよね。死というのは人間にとって絶対的なものであり、覆すことのできないものであり、すべての人々が死を恐れて、死は絶対覆せないものだとこう思い込んでいる、そういう社会の中で生まれ育った者がですね、信仰を持ちました。そして教会の中にも入りました。でも教会の中に入りましたけれども、でも心の中にいつも揺れてしまうということなんですよね。それは今まで生まれ育った人々がですね、本当に死を恐れていますから、死を恐れている人たちの中にいて死を恐れないものであるというのは意外と難しいことでですね、私たちは知らず知らずのうちに周りの人たちが確信していることに影響されやすいものであるということであります。ですから明らかに最初のですね、初代教会というのはイエス・キリストは復活しました、本当にその通りです、だから死は克服されました、私たちにとって本当に恐れるものは何もなくなりましたという本当の心の喜びを持って信仰生活を始めたのでありますけれど、後から加わる人たちの中にですね、こういう疑心暗鬼な思いがですね、あったということがわかるわけであります。ですから、彼らの中のある人たちは死人の復活などはないとこのように言い始め、そうだそうだと同調する人たちも出てきたということであります。まあ、今日私たちは日本に住んでますけれど、日本という国はですね、もともとの考え方の中にその人がの死人がですね、死んだものが後になったらよみがえるという、こういう価値観、世界観というのはこの日本の中にはないわけであります。どちらかといえばあの世行きというのはもう終わりというような意味で言うわけですし、そして基本的には死をその恐れる、死ということさえもですね、口にしてはいけないという、こういう文化的なですね、風土の中に私たち生きてますから、ですから死というのは私たち人間にとっては怖いもの、口にすることさえですね、してはいけないほどに恐るべきものという、こういう社会の中に我々は生きてますのでね、どうしてもこういう社会に生きているとみんながそうだと思っているものを私たちもそうなんだはずねとこうして思い込みやすいということであります。ですから繰り返すようにですね、イエス・キリストはこの世界を生きましたけれど、でもイエス・キリストは人の言うことにとらわれて生きていく方ではなくて、イエス・キリストは父なる神様が教えてくださることに基づいて生きる方でしたから、ですから全ての人々が死を恐れる中にあって、イエス・キリストは死を恐れることのないという本当の幸せなですね、心を持って生きることのできる方であったということであります。ですから私たちもですね、死というのをどう考えていくかというときに、みんながこう思っているからというこの枠組みで自分も死を考えるのか、それともこの世の人々が言うことではなくてですね、この世界を作って私たちを幸せなものとさせるために命を与えてくださった神様がどうおっしゃっているのかというところを聞いて、それに基づいて死を考えるものとなるかということでありますから、それは皆様がですね、それぞれが選択すればよいことではありますけれど、でも私たちはイエス・キリストを信ずるクリスチャンであるという意味においてはですね、イエス様がそう思ってらっしゃるのと同じような思いを持って生きることが私たちにとってふさわしいことであると、こう思わされるわけであります。ですからもし本当に復活というものがないとしたら、パウロ先生はもしあなた方が言うみたいに死人の復活ということがなかったら、 それは一体私たちにとってどういうことを意味するのか、あなた方は分かった上で死人のよみがえりはないとこのように言ってるんですかって。もし死人の復活がないのであれば、私たちの宣教も信仰も虚しいものではないですかとこのように言うわけですよね。結局ですね、死ということを超えることができない、復活ということはない、死というのは絶対的なものであるとこういうのであれば、私たちは結局は恐れの中に生きざるを得ないものとなりますから、それが本当に私たちが述べ伝えたいことですか、そんな信仰を持っていきたいということですかという話になるわけであります。ですから死というですね、恐れの中に生きているものであるならばですね、私たちは不幸なものです。ですからどんな人たちに対してその教えていくにしてもですね、でも結局は死んで終わりです、でも結局は死んで終わりですということしか我々が述べ伝えることができないんであればですね、結局は誰もこの死の恐怖の中から解放してあげるということはできないということですから、ですから結局のところは人は幸せにはなれませんということを言って歩くという話になるわけです。それがあなた方が望んでいることなんですかというわけです。また、神に反する証ということでですね、ではもし私たちが死人の復活はないというんであれば、それを聖書を通し、あるいはまたそれを真実伝えている私たちというのは、なかったことをあると言ってるわけだから、神様がそうしなかったことを自分たちは神様がしたとこう言ってるわけだから、嘘を言って歩いていることじゃないんですか。じゃああなた方は嘘を言って歩くということをしているということですか、教会は嘘を言って歩くというこういうことをしているということですかとこのように言うわけですよね。もし死人にですね、死人がよみがえることがないというんであればですね、結局私たちは死ぬもの、ね、死ぬものということであります。結局死ぬものであるということはどういうことかといったらですね、もともとですね、私たちにとって死というのはどういったところから入ってきたかということを聖書はですね、永遠の命というのは天の父なる神様が持ってらっしゃるものです、ね、天の父なる神様を持ってらっしゃるものですから、神様というのは永遠という時の中に生きている方です。でこの方ともし私たちがつながることができるんだったら、ね、つながることができるんだったら、私たちは有限です。神様は永遠です。その永遠のものと有限のものが関係を結んだときに、この永遠のお方が私たちを永遠に生かし続けることを通して私たちは生き続けることができるんです。ところがですね、その命を持っていらっしゃる神様と私たち人間が関係が切れてしまったら、私たちの命というのは有限なもの、必ず死ぬものとなるわけですよね。そうすると、なんで私たちが神様とつながり続けることができないのかって、それは神様とつながるためには私たちの罪が解決されなければいけない。神様は清い方です。私たちは罪人です。その清い方と罪人である私たちは一つにつながることが不可能です。ですからイエス・キリストが十字架にかかってくださって、私たちの罪過ちを取り除くということをしてくださったというのは、私たちは罪を犯したものでしたけれど、私たちのすべての罪は許されました。許されたことによって私たちはこの神様との本当の関係を持つことができるようになりました。だから私たちは一度死ぬことがあっても、必ずイエス・キリストが生き返ったのと同じように私たちもまた命の世界に呼び返されるんですよ。もし私たちが生き返るということがないんだったら、私たちは神様から命の恵みを受けることができないということですから、 結局は私たちは神様と自分たちはつながることができない、すなわち自分たちの罪は解決してないということになるんじゃないんですかって。ではあなた方は罪はもう許されてないものなんですかという話になるわけですよね。そしてもう一つは、キリストが死人がよみがえるということがないんであったら、あなた方はこの世だけの望みを持つ憐れむべきものということになりますよね。結局死んで生き返るということがないんだったら、あなた方が生きているというもの、生きているのはこの世界だけですよね。じゃあこの世界だけ幸せに生きようと、この世界だけ幸せに生きられるという、こういう限定的なですね、その希望を持って生きるということですかという話ですよね。私はですね、この医療の現場に携わるものでもありましたので、いわゆるその、死をもあの宣告されたもうあの寿命があと何ヶ月しかないですよとか宣告されたですね、そういった方々とのつながりの中で、関わりを持つということがありましたけれども、そのどんなにですね、この地上でこれまでの生活がですね幸せであったとしてもですね、やがてこの死をもって全部が終わってしまうという、こういうことを突きつけられた時にですね、人は大変な恐怖の中に苛まれるんだということを知ってるわけですよね。で、皆さんはどうなんでしょうかね。例えば、10年前20年前は幸せでした。でも今は目の前にある死、目の前にある死で怖くて怖くてたまりませんと、こういう時にですね、その死を目前にした怖い怖いという思いを持っているこの人に、私が、今は確かに怖いかもしれませんけど、トータルで見たらあなたは死を宣告される前までは幸せだったし、10年前も幸せだったし、20年前も幸せだったし、生まれる時も幸せだったか、こんなに幸せだったから、トータルで考えたらあなたは幸せだから、やっぱり幸せと思うべきじゃないですかと、こういうふうにですね説得してみて、目の前にある死の恐れを持っている人の心を和らげることとかですね、納得させるということができると皆さん思いますか。それは不可能のことですね。私たちは逆にですよ、今この瞬間自分が本当に幸せだと思うんだったらですね、その1週間前、10年前、20年前、大変な悲惨な生活を送ってきたといってもですね、今が幸せだったら昔のことはですね、本当に思い出話のように話すこともできるわけですよ。あんなこともあったよ、こんなこともあったよと笑い話のように言うということも可能なんですよ。ですから私たちは今この時に平安なのか、今この時瞬間に恐れの中にいるのかということは、自分のこれまでの人生をどういうふうに捉えるかということさえも決めてしまうような要素があるんだということは知っておかないといけないですね。ですからこの世の中だけの希望を持って生きるという人はですね、最後の最後にこの世の希望が全部失われるという瞬間に、結局自分で自分のこれまでの人生を自分の中で否定してしまうということ、自分の中で肯定的なものとして決して受け止めることのできないものとして最後の瞬間を迎えるということなんですよね。ですから私たちはですね、死んで終わりではなくて、死んでよみがえる、イエス様がよみがえられたように私たちもよみがえるんだということを心から信ずることができるということが大切なことなんだということを教えられるわけです。で、私自身はですね、そのイエス・キリストが例えば十字架にかけられて死にましたよね。で、3日経ってよみがえられたんです。その時に弟子たちに遭遇した時にですね、弟子たちはイエス・キリストを見て喜んだというのが聖書に書いてありますね。死んで本当にがっかりしてた弟子たちは復活されたイエス・キリストを見て喜んだと書いてあります。 私はその弟子たちが喜んだという言葉がですね、とても心にですね、強く迫りますね。それはなぜかといったらですね、例えば私もですね、私もやがて死を迎える時が来るんですよ。で、私が死んでここでお葬式が持たれているということを想定してみてですよ、想定してみて、そうすると私のこう写真がここにあるところを皆さんこう一輪ずつ持ってくるわけじゃないですか。ただひろみさんニコニコしながら鼻起きそうですか。どうですかね、皆さんどうですか。いやよかったですねみたいにして鼻置いていく人はいそうもないような気がするんですよね。多くの場合ですね、心と心の深いつながりを持っている人がですね、この次の世界があるとは知ってても、その一旦この つながりですね、交わりというのが断たれるということはですね、とてもつらいことです。それは悲しいことですよね。そうすると、もし私がよみがえってですね、よみがえってまた皆さんとお会いすることがないとしたらですね、ないとしたら、私は私の人生をかけた最後の瞬間に皆さんに対して何を与えるかというとですね、つながりが深い人であればあるほど、その人に大きな悲しみを残して人生を終えるということです。これが私の人生ということになるということですよ。じゃあ私は皆さんを泣かせて、がっかりさせて、失望させるためにですね、一生懸命心のつながりを持って生きたんですかという話になるわけですよ。それっておかしくないですか。ですから私はですね、イエス・キリストと弟子たちとが深い心のつながりを持ってたからこそ、イエス・キリストが亡くなってしまったというのは弟子たちにとっては本当に本当につらい出来事でしたけれど、でもイエス・キリストがよみがえって弟子たちに現れることを通して、弟子たちはですね、喜びを回復することができた。私はですね、お互いの人生というのは愛する者に対して悲しみと失望を与えて終わることが人生であるとは思えないんですよね。神様はそのように私たちに人生を与えたわけでもなく、私たちに一生懸命親として子供を愛しなさいって、友を愛しなさい、家族として愛し合いなさい、深く結び合いなさいと教えてですね、最後はこの世での死でこのお互いの関係がちょん切られることで、どちらにもですね、大きな痛みしか残さない、こんな終わり方をですね、神様が想定しているとしたらですね、それはとてもおかしな話になるわけですよね。ですから私はですね、イエス・キリストがよみがえることで弟子たちは喜んだ、ですから私たちも死ぬんだけどもよみがえるんだよと言われた時に、私はですね、そのことがあって生きるということはですね、本当に確信を持って生き続けることができるんだなと、こう思うわけですよね。ですから、まあ、ついでですから、私のお葬式があった時にはですね、一時はお別れしますから、泣くことはあっても構わないわけですけれども、でもまた再び会えるんだという、そういう思いはですね、皆さんの中にちゃんと持ってていただきたいと思いますし、実際私たちがですね、よみがえりの恵みに預かった時にですね、お互い顔と顔を合わせてですね、どんなにかお互いの中に喜びがあふれるかということを思うわけです。こういった希望というのを、イエス・キリストが復活されたことで私たちもよみがえるんだよと教えてくださっているのが聖書です。人は死んで終わりと言います。神様は死んでよみがえると言われます。どちらに立って生きるかというのはそれぞれの心の在り方ですけれども、私はですね、たとえたくさんの人たちが信じていることであっても、間違いは間違いということもありますので、私は神様がおっしゃることは、万に一つもですね、間違いということはないと、このように信じてますので、聖書がそう教えてくださっている以上、私はそう信ずるわけですよね。ですから、私たちは、キリストが死の中から、 蘇ったと同じように私たちもまた蘇りの恵みに預かるという聖書からのですね、この良き訪れメッセージをぜひ信仰を持ってそのままに受けて歩んでいきたいと思います。そうすることで私たちは恐れから解放されていくという人生を生きることが可能になり、そして恐れから解放されることによって私たちの心は自由になり、そして喜びを持って生きていくという命の力を回復するということが可能になるわけですから、ぜひその世界をこの世に用意された神様の御心に沿って歩んでいきたいと、それに思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。死とは何であるのか、死を超えた世界があるのかどうなのか、そして死んだ者が命の世界にまたよみがえるということがあるのかどうなのか、私たちは聖書の言葉を前にしながらそれを信ずるか信じないのか、信じないのであればどのような世界観を持って生きるのか、それぞれが自分自身のこととして捉え直していかなければいけないことであるとこのように思わされます。私たちはイエス・キリストが信じて歩まれたように、またイエス・キリストにつながる者たちが信じて歩まれたように、私たちもまた同じ真理に立って歩んでいきたいと心から願います。どうぞ天の父よ、ここにいらっしゃる人たちが一人一人死をはじめとするさまざまな恐れから解放されて本当に生きているということを喜びとし、また神を愛し人を愛する者として自由な心で歩んでいくことができますように祝福してください。そのためにこのよみがえりのメッセージは私たちにとって重要なメッセージですから、そのことを受け止めていくことができますように導いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。Yeah.